皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第1回、藤沢の地名由来と学ぶ喜び、副葬する小技、村岡の謎をお送りします。講師は藤沢地名の会会長、佐々木道夫さんです。
それでは第1部、藤沢の地名由来と学ぶ喜びと、第2部、副葬する小技村岡の謎を説明します。担当は藤沢地名の会佐々木道夫です。それでは第1部、藤沢の地名由来と学ぶ喜び、第1章、地名とは。地名とは辞典で表記されるような土地の呼び名以上の意味を持っています。2人以上の人間に共有される場所を特定する特徴の表現といえます。気候、風土のありようや人々の生活、信仰、生息する動植物などまでが刻み込まれたメッセージといえます。地名の由来を探ることは、藤沢の歴史、文化を調べるきっかけになるといえます。藤沢地域には旧石器時代から人々が住み始め、各地の遺跡からも生活の営みがうかがえます。そこには地名が日常的に使われ、中世以降は高倉郡、鎌倉郡に属する土地として古文書にも出現します。しかし、地域全体をカバーする地名が記述されるのは江戸末期、天保12年、西暦1841年に昌平坂学問所により刊行された新編相模の国不土紀行になります。この中では記述される地名の単位は村で、例外的に市の中心であった藤沢宿も村相当として取り扱われています。本日以降の講義で取り扱うのは、この村から継承された大技と、それが細分化された小技が中心です。大技、小技は地名の原点と言えます。それでは、大技とは何でしょうか。資料1をご覧ください。明治11年、西暦1878年の郡区町村編成法で編成された市町村が、明治22年、西暦1889年に統合され、再編成された市町村の一区画が大字です。大字の多くが江戸時代の村にあたります。この間の編成については資料2を参照ください。小字とは、江戸時代の検地帳に示された字を、明治になって地租改正のため統廃合して設けたものです。小技は大技の中の小さな地域の名前です。第2章、湘南の地名。藤沢市内各地区の説明に入る前に、我が藤沢市をイメージする地名である湘南について触れておきましょう。広辞苑では、湘南は相模湾沿岸、葉山、逗子、鎌倉、茅ヶ崎、大磯などを含む地方と記載されており、藤沢市は残念ながら記載されていません。しかし、各種辞典の定義を総合すると、 神奈川県南部の相模湾に面する地域を指していることで一致しており、その中心に位置すると言えます。湘南のイメージを定着させる大きな契機は、徳富蘆花が明治23年西暦1890年に執筆した湘南雑筆ですが、それ以前には大磯の死に立つ庵に造立されている碑が有名です。寛文4年西暦1664年に西行法師が歌った気出し見る湘南清絶の地と刻まれているもので、これが最古のものとされています。湘南の湘は中国湖南省にある洞庭湖に注ぐ湘江から取ったものと言われています。第3章、地名藤沢の由来。藤沢市は明治から昭和にかけて旧藤沢宿を中心として周辺の村を統合して藤沢町を経て出来上がりました。では藤沢という地名の起源は何でしょうか。伝承される説には3つあります。1つ目は、昔相模川が蛇行していた頃、あちこちに淵が生じたことから藤沢という名がつき、それが藤沢に転化した。2つ目は、藤が多く茂っている土地。3つ目は、鎌倉時代藤沢次郎清親という奉行が治めていたからなどの説がありますが、一つ目が有力な説となっています。以後、地名の種類ごとに概要を述べ、具体的な大技名と特徴的な小技名について各地区別の講義の中で説明いたします。第4章、地名の分類。小技の地名には、1、地形地質などの特色にちなむ地名である自然地名、2、動植物など生物に基づく地名、3、民族信仰にちなむ地名、4、人間の営みにちなむ地名、5、大昔の出来事にちなむ地名などに分類され、これらが複合され方角方位を示す地名と組み合わさる場合もあります。地名の中核をなすのは土地の大技名小技名ですが、範囲を広げれば集落名、田畑、河川、山、谷戸なども地名と言えます。今回の講座では、藤沢市内に13箇所存在する公民館に対応し、昭和50年に制定された地区と称される統計上の行政区画に従うことを原則とし、大技で言えば藤沢、西富、大切からなる藤沢地区を除く12地区を大技小技を中心に藤沢地名の会で担当いたします。地区の区分にも大技小技が当然存在しますが、現代人の日常では住所による名称が一般化し、大技小技が住民からも疎遠なものになってきています。しかし大技の多くは江戸時代の村名を継承しており、長い歴史と伝統が刻まれています。行政区画である13地区の区割りについては資料3を参照ください。それでは地名の種類ごとに説明します。1、地形地質等の特色にちなむ地名、自然地名。藤沢の地形は大きく南部の海岸低地砂丘地帯、北部の大地、南東部の丘陵の3つに分けられます。それらを南北に縦断して境川、引地川が流れ、そこに合流する小さな河川があります。村岡と片瀬の間の丘陵には柏川、市の北西部には目くじり川が流れています。海岸低地には砂、須賀の地名、大地丘陵を示す谷、谷戸の地名、大地の上の原の地名、河川の蛇行した流れを示す袋などの地名が代表例で、地名から地形が推定できることがあります。ただし自然地名には当て字も多いので、漢字に惑わされないことが大事です。その他、池、窪、島、台、林、森、山などがこの事例にあたります。 2. 動植物など生物に基づく地名。 動物の例としては馬、狼、ムジナなど、植物の例としては藤、松、エノキ、サイカチなどがあります。3、民族信仰にちなむ地名。周辺に存在する神社や寺院との位置関係、あるいは安置されている仏像にちなむ地名や処刑場の名残を示す地名などが挙げられます。伝説を読み取ることができる場合もあります。塚、神、諏訪、天神、観音、十二天、不動などの例があります。4、人間の営みにちなむ地名。農業、漁業、商工業などの産業や居住する人間の日常の暮らしにまつわる地名です。藤沢市南部の低地は片瀬丘陵の裾から大磯の駒山の下まで東西13キロ、幅5キロの砂丘地帯の東にあたる地域です。今から6000年前の縄文海進最盛期の海が南に後退する後にできた砂丘や砂州の地域です。この土地は水持ちも地味も悪く、昔の米作り中心の農業には適しませんでした。こうした条件下で水田や畑が盛んに開発され、地名に残されました。河川両側の中石低地の耕す土地の高地、川の内の高地、地下から水を汲み上げていたグミダが代表例です。南部の海岸地域では生活の手段として漁業も盛んに行われました。そのため漁業にちなむ地名も残っています。少ないながら商工業に絡む地名である鍛冶、のこぎりもあります。人間の暮らしに関する地名としては屋敷、御殿、市場、宿、庭などが事例となります。5、大昔の出来事にちなむ地名。地名の由来をもたらす出来事はやはり災害が多く、市内では津波、来襲に基づく地名が少なからずあります。波合、クジラっ骨、赤山がその事例といえます。その他の大昔の出来事としては餅塚、小栗塚、大塚下などもその例といえます。これらに加えて方角方位を示す地名が補助的に付加されて地名を構成する場合もあります。上、下、表、裏、東西、南北などが挙げられます。第5章、地名を学ぶ喜び。地名は歴史を秘めています。それを学ぶことで市内の該当地域の歴史が推定できます。ただし地名の歴史は伝承に基づくものも多いので、真偽が不明な地名もたくさんあります。さらに市内には同一地名、小技名も多く、原、谷戸、高地などの分布を広域的に眺めると地形が浮き彫りにできます。資料4に谷戸地名の分布を一例として載せています。異なる大技内に隣接していて同一小技名の場合もあります。亀井野と遠行にある四つ寺や久下沼と元片瀬に属した川袋、稲荷と大場にある持瀬などがこの例にあたります。大技をまたがる広域的な営みがなされた特性を示していると言えましょう。同一地区で異なる大技では同じ小技名でも読みが違う場合もあります。これらの原因はどこにあるのかも興味深いことです。さらに小技の読みの中には漢字表記の通常の読みとも異なるものも時々あります。これらはおそらく昔の住人が日常的には漢字にそぐわない読みをしていても会話は通用したからでしょう。それでも該当地域に公共の施設などが建設されると小技名由来の名称が付けられますが、正しい漢字の読みに強制されるケースがあり、それが小技名に還元される傾向があります。続いて第2部に移ります。副葬する小技、村岡の謎。副葬とは寄り集まって混み合うことを言います。第1章、村岡地区の特徴。 村岡地区の大字には川名、弥勒寺、高谷、小塚、宮前、綿内、唐沢の7つがあり、これらのうちの弥勒寺、高谷、小塚、宮前、綿内の5地域は台地と谷戸が重なり合う起伏の多い坂の多い土地でした。江戸時代村岡五ヶ村と言われました。多くの小技が複数の大技に複層、すなわち寄り集まって混み合っていることが大きな特徴です。現在では宅地化や工場誘致で昔の地形が大幅に変化していますが、昭和18年時点でも明治23年、西暦1890年生まれで、日本の評論家、婦人問題研究家である山川菊江氏の著書である我が住む村では、村岡という地名は重なり合う丘の群れから成り立っているとの表現もなされています。また新編相模の国不動紀行によると、当地には平野義文が住み、村岡五郎正津とありますが、明確なことは不明です。さらに宮前にある御陵神社は平野義文が勘定したものと伝えられ、義文の子孫である鎌倉権五郎景政らにより支配されたと言われています。第2章、村岡地区の地名由来。村岡地区には7つの大技があります。大技とそれぞれの特徴的な小技の由来を説明します。1、大技川名。かっこ1、大技川名の地名由来。戦国時代からの地名で、柏川南岸と境川東岸に接しており、砂地が多く水の便が悪く、ため池が2つありましたが、それでもしばしば水不足を起こしました。かっこ2、川名の小技の地名由来。丸1、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。清水、湧き水が豊かで村の水田を潤し、川名大池にも注いでいます。市内三大谷戸の一つと言われる川名清水谷戸があることでも知られます。森郷、森の存在が絡むと推測されますが、よくわかりません。ここでは森郷という本来の漢字の読みと異なる読みが昔から小技名として使用されていたことが特筆されます。新橋、林の存在が絡むと推測されますが、よくわかりません。ここでも新橋という本来の漢字の読みと異なる読みが昔から小技名として使用されていたことが特筆されます。昭和55年には当地に自然公園が建設されましたが、名称は新林公園となっています。丸に、人間の営みにちなむ小技名。市場、戦国時代から境川の当地での別名である片瀬川を経て物資が陸揚げされ、市場が開かれ、軍事上経済上の用地となりました。このため川名全体が漁師の直轄領となり、年貢の免除もあったとの伝承もあります。2、大字弥勒寺。かっこ1、大字弥勒寺の地名由来。地域内にある日蓮宗の弥勒寺が江戸時代の村名、村の名の由来になり、大字としても引き継がれています。なお弥勒寺は鎌倉幕府第三代執権北条泰時の創建になる古刹です。かっこ2、弥勒寺の小技の地名由来。丸1、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。弥勒寺谷、地域内にある弥勒寺と谷の地形から付けられたもの。丸2、民族信仰にちなむ小技名。十二点は神話にある土地の守り神で、天神七代、地神五代のこと。これを祀った十二天社が宮前にあります。おんべした、おんべとは神道の祭祀で捧げられ用いられる兵箔の一種で、二本のしでを竹または木の塀串に挟んだもの。なぜこの小技名がついたかは不明です。丸三、人間の営みにちなむ小技名。前郷地、 耕地は耕す土地の耕地と同じで川沿いの水田地帯を意味し、前はその方位を表します。何を基準に方位を示す前がついたかは不明です。水田を開拓した順か、あるいは例えば御霊神社など神社を中心として前としたものか、いずれか不明です。3. 大技小塚かっこ1大技小塚の地名由来。新編相模の国不動紀行によれば、村内に古い塚があったことが由来と言われます。小塚のエピソードとして、地元の有志5人が7年かけて完成させた小塚隧道があります。農作業のため往復する玉縄高地と小塚集落の間を結ぶために取り組んだ大事業でした。括弧2小塚の小技の地名由来。丸1民族信仰にちなむ小技名。天学院下、地域内にある天学院とその方位から付けられた小技名。北条早雲の菩提を弔うために玉縄城主北条綱重が建立した曹洞宗の寺院で、九徳山天学院から名付けられました。天学は早雲の法名です。本在寺、現在は茅ヶ崎にある本在寺は江戸時代にこの地にあった寺で、移転した後も小技名だけが残ったと言われます。4大技高屋かっこ1大技高屋の地名由来。由来は不明です。かっこ2高屋の小技の地名由来。大技と共通部分が多く割愛します。5大技宮前かっこ1大技宮前の地名由来。村岡五家村の総鎮守である御霊神社にちなむ大技名です。括弧2宮前の小技の地名由来。大技と共通であり割愛します。6大技綿内括弧1大技綿内の地名由来。由来は不明です。峰綿内村の名主であった福原隆之とその子福原隆峰は、天保10年西暦1839年曹中龍恩紀略を刊行しました。これは相模の国の内部における徳川家康ゆかりの遺跡や名称を探訪して編纂し、江戸の画家長谷川雪汀の絵図を含めた図絵形式の地史です。括弧に綿内の小技の地名由来。他大技と共通であり割愛します。7大技唐沢括弧1大技唐沢の地名由来。谷戸の裾からわずかな伏流水と見られる程度の水が乏しい地域、唐の沢唐沢が転化したとのことです。括弧2唐沢の小技の地名由来。丸1地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。倉骨、村岡南部のなだらかな丘が馬の背のように見えるところから名付けられたとの説。人骨や馬の蔵が多数発掘されたことによるとの説。多くの人骨が発掘されたので鎌倉時代の処刑場跡ではないかなどの説があります。丸2民族信仰にちなむ小技名、六地蔵。仏教では人間やそれ以外の苦しみを6つの世界である六道に分け、これらの苦しみを救うのが地蔵であり、六体の地蔵を建てる土地からこの名が起こりました。観音脇、観音下。鎌倉観音巡りの第33番にあたる慈眼寺の本尊は、市の重要文化財11面観音であり、小技名はこれにちなんでのものです。丸3大昔の出来事にちなむ地名、小技名。大塚山、大塚下。大塚は小田原北条氏の時代に玉縄城から小田原へ急行するためののろし塚として築いたと伝わります。本日は以上です。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、地名の不思議 知ってなるほど藤沢の今昔物語全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回藤沢の地名由来と学ぶ喜び、服装する小技、村岡の謎をお送りしました。次回は第2回片瀬、久下沼、辻堂の埋もれた小技の発掘をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、地名の不思議、知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで、講師とともに久下沼片瀬の一部地域を回ります。定員は20名、応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。